本日の聖書箇所に移ります。本日はルカによる福音書10章の38節から42節になります。新約聖書後ろの聖書の後ろの方の127ページです。ルカによる福音書10章38節から42節です。新約聖書127ページ。一行が歩いていくうちイエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためにためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも思いになりませんか。手伝ってくれるようおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。アーメン。本日の宣教、なくてならぬものと題しまして、末森桜子先生にメッセージをお願いしたいと思います。
ハレルヤ、主の皆を心から賛美いたします。素晴らしいお天気の中、このように今日皆さんと共に礼拝に招かれたことを心から感謝いたします。共に祝福のご挨拶をいたしましょう。お近くの方と今日招かれた感謝を持って祝福しますとお互いにご挨拶しましょう。祝福します、祝福します、祝福いたします。ライブ配信で礼拝を捧げる皆様も祝福いたします。はい、またさて、今日は子ども若者祝福礼拝です。子どもたち若者たち祝福の祈りをしますので、どうぞご起立ください。どうぞご遠慮なく祝福の祈りをします。また若者だと先ほど小杖姉妹の祈り、信じている者たちですね、ぜひお立ちくださって共に祝福に預かりましょう。お祈りいたします。あなたは私の目に高価で尊い。私はあなたを愛している。愛する天のお父様、慈しみ深いあなたの御名を心から賛美いたします。今月もこのようにして最後の聖日に教会にあなたがお与えくださった宝である子どもたち若者たちの祝福を覚えて祈り、礼拝を捧げる恵みを賜り、心より感謝いたします。あなたの祝福を継ぐ者として、世界宣教とリバイバルの使命を継ぐ者として、尊く選ばれたお一人お一人を感謝いたします。今あなたの御前に立つ一人一人が、日々この世での戦いの中で、様々なことに葛藤を覚えながら、自分自身の罪や心の貧しさ、また時に肉体の弱さを通されながら、あなたの祝福に預かりたいと切に求め歩んでおられます。今朝御言葉をもって、主の御旨、一人一人に与えられている素晴らしいあなたのご計画を明らかにしてくださり、求める者に注がれる聖霊の満たしに預かり、あなたからどれほど大きな愛を受けているか、神の御子がご自分の命を捧げるほどに、あなたにとって尊く価値ある存在であるかを深く知ることができるように助けてください。ここに集められた子どもたちから大人たちまで、私たちすべてのものが今朝リバイバルされて、教会に主が託してくださった使命のために心を一つにして祈り、また互いに愛し合い使い合い、主のために派遣される朝となりますように祝福してください。 ただ主に期待しながら、イエス様の十字架の贖いと復活を心から信じ、また感謝して、主イエスキリストの尊きお名前により祝福してお祈りいたします。アーメン。お座りください。今朝も共にこの礼拝堂においてまたライブ配信を通して多くの方々が共に心を一つにして礼拝を捧げております。この祝福恵みを心から感謝いたします。先ほど小杖姉妹のお祈りにもありました、礼姉妹がちょっと体調を崩され今熱を出されております。先週ですねお話ししました教会の祈りが天の門に開かれたですね、この空中を動かす祈りを持って宣教地に勝利を与えていく、宣教師先生方愛する者たちに勝利癒しを与えていきますので、ぜひ覚えてお祈りいただきたいと思います。今週も宣教地宣教地にあって主のご栄光が表されていきますように共に祈っていきたいと思います。先日久保羊の奨励の中で多くの教会が若者が少なくなっていくこの高齢化にあってですね、玉川教会が日ごとに信仰継承を覚えて祈り、また子どもたち若者たちと共にこのような礼拝を捧げていることがどれほど大きな大きな神様の祝福恵みであるかを分かち合ってくださいました。これもまた世界宣教の大きな祝福であることを覚えて感謝いたします。そして今朝はですね、礼拝後に若い方々自分も含めてですね中心に福音の種まきに出かけていきます。先週は雨が非常に多く、ここ数日も激しい雨風がですねこの地域にあっても止みませんでしたけれども、今朝は素晴らしく良いお天気を主が与えてくださって、昨日長井姉妹とですねこの話しながら、行くしかないね、もうこの天気が備えられているということはもうそれ以外のですね選択はないね、主は本当に素晴らしいお方だねと、そのように主を賛美しましたけれども、教会のこの宣教の技を主が大いに祝福してくださり、また励ましてくださりですね、本当にくじけそうになるもの、弱き者を強め励ましてくださる主の皆を心から褒めたたえるものであります。今朝ご一緒に購読しました列王記上17章の13節で、エリアはこのサレプタの女性に言いました。恐れてはならない、帰ってあなたの言った通りにしなさい、だがまずそれで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい、その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。この恐れてはならないという新共同訳ではこのような言葉になっておりますけれども、口語訳では恐れるには及ばない、恐れる必要はない、恐れるには及ばない、そのような訳がされております。皆さん、神様が共にいてくださる人生、生活はどんなことがあってもどんなことが起こっても恐れるには及ばないんです。恐れることはないと聖書はいつも私たちに語りかけてくださっています。どんなことがあっても恐れるには及ばない、恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め助け義の右の手を持ってあなたを守る、その主がいつも共にいてくださる人生においては恐れるには及ばないんです。パウロはですねこのように言いました。フィリピの信徒への手紙4章の11節から13節、フィリピの信徒への手紙 4章の11節から13節を366ページです。お開きになる方は366ページです。フィリピの信徒への手紙4章11節からのところを読みます。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても物が有り余っていても不足していてもいついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。すごいですよね。お金持ちであっても、お金がなくって貧しくっても、物があっても、物がなくっても、仕事があっても、仕事がなくっても、健康であっても、健康じゃなくっても、どんな境遇、どんな状況にあっても、満足する。その術を覚えた。それは、私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能だからです。つまりパウロにとって主が共にいてくださるということは、さまざまな状況によって主の恵みが私からなくなってしまうとか、さまざまな状況困難の中にあって主の道からが力が拘束されてしまうとか、そういうことは一切なくって、いつも主が私を強めてくださる、この主が共におられるからどんな状況にあっても全てが可能なんです。そのようにパウロは告白しています。どのような状況にも左右されることなく、今言いましたパウロの語っているこの言葉を読むと、お金があること、ないこと、もしくは物が有り余っていること、なくなること、こういうものというのは人生の中で変わっていくことですよね。ずっと仕事がもちろんあるかもしれないし、なくなるかもしれない。ずっとお金があるかもしれないし、お金はなくなるかもしれない。ずっと健康だったけれども、病気になることもあるかもしれない。こういうものは絶対にあり続けるというものではありません。けれどもそのようにして人生の中でいろんな出来事が変化していっても、動いて移り変わっていくことがあっても、主が共におられて私を強めてくださるという事実、どのようなことがあってもそれらに主は拘束されるお方でないというその事実にあって、どのような中であっても私は可能である、生きていくことができる、強く歩んでいくことができる、そのようにパウロが語っています。だからどんなことがあってもイエス・キリストを信じていくときに恐れるには及ばない。アーメン。恐れるには及ばないんです。皆さん、どういう人生、どういう困難が起こってきても恐れるには及ばない。なぜなら今日祝福の挨拶をしましたけれども、皆さんお一人お一人は、今日特に子どもたち若者を覚えて祝福を祈る礼拝ですけれども、一人一人は皆さんに祝福されているからなんですね。ちょっとその祝福の言葉を一緒に開いてみましょう。エフェソの信徒への手紙一章の三節から七節をご一緒に読みましょう。352ページです。新約聖書352ページです。エフェソの信徒への手紙一章三節から七節352ページ。開けましたか ?352 ページ、新約聖書352ページ、エフェソの信徒への手紙一章の三節から七節を共に一緒に読みましょう。三、はい。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。 天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです。私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。アーメン。今共に聖書を読みましたように、神様は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしていてくださいますですって。皆さんはイエス・キリストにあって天のあらゆる霊的な祝福で満たされています。アメン。皆さんは天地創造の前に神様に愛されています。ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいて皆さんは選ばれているんですって。さらにはイエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もって神様がそのように定めてくださっているんです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるようになるためなんですって。よかったですね。こんな祝福が皆さん一人一人に今注がれているんだそうです。よかったじゃないですか。これをもって人生は素晴らしいじゃないですか。この間民中兄弟の奨励の時に、久しぶりに神は人を愛されてを賛美しました。感動しましたね。イエスがいるから明日は怖くない。イエスがいるから人生は素晴らしい。イエスがいるから私には何の恐れもない。イエスに全てを委ねてるから。もう感動しました。本当にこの人生の素晴らしさを私たちは証ししていかなければならない。どうか愛する者たちにこの特典の時、この人生の素晴らしさを受け取ってもらいたい。この素晴らしい祝福で皆さんは満たされているそうです。ハレルヤ。感謝します。信じますけれども、私たちの人生の歩み、日々の生活を持ったときに、このような祝福、霊的な祝福で満たされているというよりは、あれが足りない、これが足りない、ああなっちゃった、こうなっちゃった、なんでこうなっちゃったんだろう、どうして私はこうなんだろう、あの人はああなのにこうなのに、そういういろんな、今日マルタが言われたように、重い悩みが、重い煩いというものが皆さん一人一人、小さい時から大人までですね、今日いらっしゃる皆さんお一人お一人の心を覆っているという、こういう現実があると思います。そしてその中で何とかして、でも霊的な祝福、この聖書に書かれている祝福、約束の御言葉を受け取りたい。さっきの賛美の通り、イエスがいるから明日は怖くないし、イエスがいるから私の人生は素晴らしいし、そのように毎日告白しながら歩んでいきたい。そのように日々思いながら、もしかしたら悩んでいるかもしれません。今日サレプタの女性の記事を共に開きました。この女性は非常に貧しさの中で一人の息子を育てながら、今日のこの箇所を読みますと、エリアが 神のしもべがその生活のただ中に来て、そして何というふうに言ったか、私に今あるそのすべてを使ってパンを作ってください、そういうふうに言ったんですね。神様はご自分のしもべを養うのにカラスも用いられるし、裕福なお金持ちを用いられるのではなくしてヤモメを用いられるお方です。そしてその時、今日エリアがですね、このサレプタの女性に17章です、旧約聖書561ページ列王記上17章でエリアがこのようにこの女性に言いました。10節です。エリアはヤモメに声をかけて、器に少々水を持ってきて私に飲ませてくださいと言った。彼女が取りに行こうとするとエリアは声をかけ、パンも一切れ手に持ってきてくださいと言った。私に水を飲ませてください、もう喉が渇いていますから、そしてお腹が空いていますから、私に、その持っている小麦粉でですね、使ってパンを一切れ作って持ってきてください。けれどもこのサレプタの女性がどういう状況だったのかというと、12節を読むと分かります。あなたの神主は生きておられます、私には焼いたパンなどありません、ただ壺の中に一握りの小麦粉と亀の中にわずかな油があるだけです。私は2本の薪を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえばあとは死ぬのを待つばかりです。つまりもうそれしか私にはありません、それを持ってパンを作ってあなたに渡したらもうヤモメが言う通り死ぬのを私たちは待つばかりなんです。それぐらい貧しさの極みに、状況にこの女性は置かれていました。この女性にとって苦しいことは自分がお腹を空かせているということだけではありません。それ以上に自分の一人息子まで死なせなければならない、そういう状況、お金もないし、この子を育てていく、食事を与えるその力もない。そういう状況、お母さんにとってどれぐらい辛い、苦しい状況でしょうか。そういう状況です。まさに、このヤモメが最初に言いました、あなたの神主は生きておられます。本当にこの状況を神様は生きて知っておられるはずです。私はこのパンを差し出したら、もう死ぬほかないんです。そういうふうにこのヤモメはエリアに言ったわけです。そしたらエリアさんは何というふうに答えたか、あ、それは大変です、私が食べるなんてもうそんなのは結構です、どうぞご自分たちで食べてくださいと言ったでしょうか。真逆でした。13節エリアは言った、先ほどの御言葉です、恐れるには及ばない。ここでエリアはこの言葉を言ったんです。そのようにもうこのパンを差し出したら、この持っているものを差し出したら、私は死ぬほかありません、息子も死ぬほかない、こういう状況です。瀕死の状況です。切羽詰まっている人生の状況です。とてもこれを差し出すことはできません。エリアは恐れるには及ばない、すごいですね。神様っていうのはすごいんですよ。もう無理です、もうダメです、恐れなくていい。そして何というふうに言ったか、それで、それでその持っているもの、小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい。つまり私のお腹をまず満たしてくださいということではないんですよね。ただなんか傲慢なですね、意地悪な人だなと、神のしもべだなと思う、そうじゃないですね。持っているそれを神様に捧げてください。こういうことっていうのは私の人生にも何度かあったんですけれども、昔ですね、私が新学生の時に、もう福岡のですね、新生教会の武田博士先生に、もう私は神様のしもべとしては本当にふさわしくありません、私には何もできません、 もうただの本当に新学生で、もうとてもこれから神様の声をすることができません。もうどうしてこういうなですね、そういうふうに言っておりましたら、先生がそれで進学校卒業して牧師になってください。え、今聞いてました、先生、私は本当にできなくて、私はもうこれであれでもとても牧師になる器じゃないし、もうこの先もぜひ願わくはこの道をやめて、もう本当に普通に生活していきたいんです。そうですか。じゃあ進学校をまず卒業して牧師になって、そしてこの使命を継いでください。聞いてないんですよ。信仰者っていうのはですね、何人か偉大な先生たちと会うと不信仰は聞いてない。不信仰言っても聞こえない。神様のしもべというのは人間の不信仰聞こえないんですね。そしてもう主の語られる言葉だけおっしゃりますから、こっちはもう聞いてないな、先生全然今言ったこと。このヤモメもそうですよ、死んじゃうって言ってんですよ。もうこれを差し出したら、もう私にはこれしかないんです。これを差し出したらもうダメなんです。生きていけないんです。もう私は本当にもうダメなんです、この人生。って言ってるんですけれども、恐れなくていい。それを差し出しなさい。私たちが今日このところを通して、主に語られていること、神様のメッセージを受け取りたいと思います。私たちも日々の現実の中にあって、先ほど言いました、祝福。神様の先ほどのエフェソスの祝福、天よりの霊的な祝福で、あらゆる祝福でキリストにあって皆さんは満たされています。でも私たちはその祝福を目の前にして受け取らなければならないんです。そうですね、皆さんプレゼントをどうぞと言われた時にありがとうと言って手を後ろにしていたら受け取れないじゃないですか、そのプレゼント。ありがとう、本当だ、素晴らしいね、すごく高価なものだね、ああ素晴らしいなと思ってても手が後ろにあったら受け取れないんですよね。そうですね、ね、そうなんですよ。欲しいなら手を出してありがとうございますと受け取らないといけない。神様の祝福もそうです、皆さんに注がれてるんです。それは約束は事実なんです。でもヤモメが受け取るためには小さなパン菓子を手放さなければならなかったんです。差し出さなければならなかったんです。皆さんが握っているもの、小さなパン菓子とは何でしょうか。主に明け渡せないもの、主に委ねられないもの、自分が持っている価値観、その多くはこの世の常識で立て上げられた価値観です。聖書の御言葉のこれではなく、信仰によるそれではなく、この世の価値観、この世の常識をもって得ようとしている祝福。さらには自分がしたいという自我。こうじゃなければならないという私たちの自分の思い。小さなパン菓子とはこういうものです。これを手放したらもう自分は価値がない、これを手放したらもうこの人生で勝利して生きことはできない、これを手放したら私は祝福は受け取ることができない、これを手放したらという、これを手放したら私は死んでしまう。でもそのままでは神様の祝福を受け取ることができないんです。祝福を受け取る秘訣、今日のメッセージから主が私たちに語っておられることは、まずあなたの掴んでいるこれを持ってなければならないと思う、その小さなパン菓子を神様に差し出しなさい。自分の弱さも貧しさもすべてを主に委ねて明け渡しなさい。その時このヤモメにどのような状況が起こったか、ヤモメはエリアが言った通りにしました。エリアはもしそのパンを差し出すならば 主が地の表に雨を降らせる日まで、壺の粉は尽きることなく、亀の油はなくならない。やもめは言って十五節、エリアの言葉通りにした。こうして彼女もエリアも、彼女の家のものも、幾日も食べ物にこと書かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。アーメン。どのようなことが起こりましたか？主に握っていた小さなパン菓子を差し出したら、もうこれは手放せない。これだけは触れないでください。これだけは自分で握っていた。これを差し出したら自分は死んでしまう。そういうふうに思っている、それを神様に手放したとき、神様の圧倒的ご臨在が、このヤモメの家族に、ヤモメ自身の生活に臨み、そして語られた通り、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。この後も、そのようにして生きた、そのようにして人生を変えられていったエモメは、息子が死ぬという、こういう現実にも遭遇していきます。けれどもそこで、なお、息子が蘇っていく。こういう神様の素晴らしい御業を、体験していきました。皆さん、これが御言葉に生きるということです。これが主に明け渡して委ねて生きるということです。皆さんが握っているものを主に差し出すなら、主は豊かな天の門を開いてくださり、粉の、壺の粉は尽きることなく、亀の油はなくならなかった。物質的においても、何よりも霊的な祝福を持って、皆さんを満たしてくださることを信じます。最後に今日開きましたルカによる福音書10章を開きましょう。有名なマルタよマルタよですね、この箇所です。イエス様がこのお家を訪問しましたときに、マルタは一生懸命働いていました。一生懸命今置かれている場所にあって、自分に与えられているものを一生懸命時間を捧げて、この時働いていたことが書かれています。けれども、マルタの心は、主に捧げて、そして主に仕えながら、また手伝ってたくさんですね、この働きをしながらも、決して満足していなかった。マルタの心にはどういう思いがあったかというと、10章の40節です。マルタはイエス様に言いました。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主よというふうにですね、言ってますけれども、マルタはこの時、自分の価値観に、自分の思いにイエス様さえ、引っ張ってこようとしたんです。自分が今思っている思い、マリアはちょっと憎さらしいとさえ思っているですね。そういう思い、私はこんなに頑張っているのに、そういう思いに、自分がイエス様の方の思いに行くんではなくって、自分の思いに、マルタはこの時イエス様を引っ張ってこようとして、主よ、何とも思わないんですか？そしてマルタに、ごめんなさい、マリアに言ってくださいよ。ちゃんと手伝うように言ってください。そのようにマルタはイエス様に言いました。イエス様はこの時、なんとおっしゃったでしょうか。41節、主はお答えになった。マルタ、マルタ。あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし必要なことはただ一つ。だけである。マルタよマルタよ、これイエス様の決して厳しい声ではありませんね。本当に目の前にいるマルタが一生懸命働いているんだけれども、イエス様から心が離れてしまっている。一生懸命やってるんだけれども、心が一向に平安ではない、そのマルタの心を悲しく思って、イエス様はマルタよマルタよ、 こっちを向きなさい。そのようにイエス様は語られました。今日皆さん一人一人にサラよサラよ、律王よ律王よですね、エリサよエリサよ、みんな一人一人に主がこの世にお語りくださっていること、名を呼んでくださっていることを心から信じて感謝します。そしてイエス様がおっしゃったこと、これが今日のタイトルでありますけれども、なくてならぬものは多くはない。これが口語訳のですね、訳です。42節、しかし必要なことはただ一つだけです。なくてならぬものは多くはない。いや、あなたにとって必要なものは一つだけです。そのようにイエス様はおっしゃいました。私たちにとって今イエス様が家に来てくださって御言葉を語ってくださっているこの時、今教会でまた私たちが日々の生活の中で心を乱しているよマルタ、そのように言われる私たち一人一人にとって日々必要なことは何でしょうか。一つだけです。イエス様はそのようにおっしゃった。マリアはその一つを選んだとおっしゃった。マリアは良い方を選んだとおっしゃった。マリアはこの時どうしてたんでしょうか。そのように忙しくしている中にあって、30節39節、マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。イエス様が語られる御言葉に耳を傾けていました。これがイエス様はマルタがした選択だと言ったんです。そしてそれは良い選択だ。私たちは人生の中で日々選択をしていきますけれども、その時にあたって私たちにとって最も良き選択は主を選び取っていくことです。主の御言葉を、聖書に語られている約束を、主が導かれる道を私たちが信仰によって選び取っていくこと。しかしそのためには聞かなければならない。皆さん、聖書の御言葉を、イエス様が語れる御言葉を注意深く聞かなければならない。そしてそれを受け取っていかなければならない。これが祝福の秘訣です。そしてその時に大切なこと、その時に重要なことは何でしょうか。私が握っているものを手放さないと私たちは御言葉を受け入れることができないんです。主の御臨在を体験することができないんです。あまりにも握っているものが強くって、あまりにも自分の思いが強くって、主が語っておられるんだけれども、主が祝福しておられるんだけれども、なかなか私たちは聞くことができない。大事なことは、あなたの小さなパン菓子をまず主に差し出すことです。そして祝福を受け取ることです。マリアはこの良い方を選んだ。そのようにイエス様はマリアに言いました。マリアにとって、そして私たちにとってなくてならぬもの、それはイエス様との出会いであります。イエス様との深い交わりです。イエス様に私たちが日々集中していくことです。イエス様の御言葉にいつも心を開いていくことです。そしてその時、私たちに葛藤がある中で、主を今日のサレプタの女性のように、私の差し出すべき小さなパン菓子をあなたに差し出させてください。そして壺の粉はつけることない、亀の油もつけることのない、この素晴らしい祝福を私たちの人生において、生活において体験することができるようにしてください。この祈りをもって、皆さんの祝福された人生が、日々の生活が主にあって導かれていくことを心から信じます。私が主に立ち返るきっかけとなった御言葉がこの なくてならぬものは多くはない。いや、一つだけである。この御言葉でした。30歳になる前、一つのことを握って、これを通らなければ、これを成就してもらわなければ、私は祝福されない。そのように一生懸命自分でつかみ、考え、想像し、握っていたものがありました。その時御言葉が語られても、なかなか受け取ることができない。牧師先生に言われても、いや、ちょっと待ってください。もうちょっと待ってください。主がきっと、ここを何とかしてくださる。主を祝福してください。今の状況で、今の状況で他を変えてくださって、私を祝福してください。そんな祈りをその時捧げていたと思います。けれども主はそれでは祝福できなかった。今日の御言葉の通り、あなたの小さなパン菓子を主に明け渡し、あなたにとってなくてならぬものは一つだけです。他のもの、必要でないものは手を開いて、またすべてを主に委ねてください。この御言葉が語られたとき、そのことをする力を信仰によって得ました。そしてそのとき、きれいに手放すことができたんです。御言葉の力は皆さん、すごい力を持っています。なくてならぬものは一つはない。いえ、ごめんなさい。なくてならぬものは多くはない。いや、一つだけです。あるノンクリスチャンの友達を通して突然、お茶に呼ばれて、御言葉のカードをどうぞ。これあなたに今必要だと思う。ノンクリスチャンですよ。私には必要じゃないけど、あなたには必要だと思う。そういうふうに渡された御言葉のカードにこれが書いてあったんです。その時、ドカーンとですね、神様の力が、神様の憐れみが、御言葉の力が私に臨みました。そして、ああ、そうか。私は多くのことに、今日のマルタの通り、多くのことを思い悩み、自分で解決しようとして、主に委ねることができなくて、主の祝福を受け取ることができなくて、自分の整えた道筋、自分の計画した道筋しか見えなくて、手放すことができなかった。でも私にとって、今の私にとって必要なのは、イエス様を受け入れること。御言葉を受け入れること。主を求めていくこと。そのことに主によって心を開かれたとき、喜んで握っていたものを手放すことができました。それによって、握っていた人間関係さえも失われるかもしれないと恐れていましたけれども、逆でありました。それから、私自身が自由になって喜んで主がなされるご計画を待つことができるようになりました。そして人間関係さえも主は作り変えてくださり、祝福に変えてくださったんです。皆さん、今日私たち人生の歩みの中で多くの思い煩い、思い悩み、心を乱してしまう、それらの現実を目の前にしているかもしれませんけれども、今日私たちが聞いた御言葉を、新しい習慣、戦いの中にあって、どうぞ主を、私のパン菓子を主に捧げることができますように、そして約束通りの祝福を私の人生において受け取り、これを証ししていくものとなることができますように、そのように共に祈るのではありませんか。教会がさらにこの御言葉によって生きる祝福を受け、今日私たちは御言葉によって福音を携えて出かけていきます。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさい。御言葉に立って私たちは出かけていきます。この時皆さんお一人お一人に素晴らしい霊の祝福が、聖霊の満たしが、喜びが注がれることを心から信じます。どうぞ主よ、御言葉に生きる祝福を、また幸いを私たちの人生にいよいよ 表してくださいますように、共にお祈りいたしましょう。恵み深いご愛なる天のお父様、心から今日のこの日を感謝いたします。私たち一人一人の人生をキリストにあって祝福し、天地創造の前から選び出し、また私たちを高価で尊いものとして、イエス様あなたが命を捧げるほどに愛してくださったこの人生を、私たち今日々歩ませていただいていることを覚えて心から感謝いたします。けれどもこの世にあって誘惑多く、また様々な力の中、また自分自身の貧しさ弱さの中、また自我の強さの中で翻弄されてしまう私たちであります。どうぞ私たち一人一人に今日の御言葉の通り、マルタよマルタよ名を呼んでくださり、心乱されているこの現実の中にあって、主よあなたを最も必要なもの、なくてならないもの、イエス様あなたご自身を、御言葉を選び取っていくことができますように助けてください。聖霊様どうぞ力を持って、私たち一人一人に新しい日々導いてくださり、助けてくださり、どうぞ主よ選ぶべき道、またあなたの御言葉にある祝福をどうぞ選び取りながら、私たち一人一人が何よりも主が求めてくださる小さなパン菓子をあなたに差し出し続けていくことができますように、どうぞ導いてください。一回一回の戦いの中で、どうぞ主よあなたが求められるものをあなたに差し出し、すべてを明け渡し、主よあなたの祝福を一回一回受け取りながら、これを証ししていくものとなることができますように、どうぞ祝福してください。格別に今日ここにいる子供たち、若者たち、この世にあって様々な困難の中に生きるお一人お一人に、今日の素晴らしい御言葉の成就を、祝福を与えくださいますようにお願いいたします。今日ここにいない多くの子供たち、若者たちの上にも、また特別に病の中、様々な困難の中、主を倒れている者たちに、主の恵みを豊かに注いでくださり、新しい週間、御言葉によって生かされ、力をいただき、主をあなたと交わり、深い深い恵みの中、歩んでいくことができますように導いてください。あなたの御恵み、あなたの祝福を心から信じ、また感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。